聖書を読みします。今朝はマルコによる福音書12章1節から12節です。マルコによる福音書第12章1節から。イエスは例えで彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作り、柿を巡らし、絞り場を掘り、見張りの櫓を建て、これを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫を受け取るために、しもべを農夫たちのところへ送った。だが農夫たちはこのしもべを捕まえて袋叩きにし、何も持たせないで返した。そこでまた他のしもべを送ったが、農夫たちはその頭を殴り侮辱した。さらにもう一人を送ったが、今度は殺した。その他に多くのしもべを送ったが、ある者は殴られ、ある者は殺された。まだ一人、愛する息子がいた。私の息子なら敬ってくれるだろうと言って最後に息子を送った。農夫たちは話し合った。これは跡取りだ。さあ殺してしまおう。そうすれば相続財産は我々のものになる。そして息子を捕まえて殺し、ブドウ園の外に放り出してしまった。さてこのブドウ園の主人はどうするだろうか。戻ってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるに違いない。聖書にこう書いてあるのを読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。彼らはイエスが自分たちに当てつけてこの例えを話されたと気づいたので、イエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。それでイエスをその場に残して立ち去った。以上です。最終手段息子と題して、司書俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま、マルコによる福音書12章の1節から12節までをご一緒にお聞きしました。始まりの1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスは例えで彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作り、柿を巡らし、絞り場を掘り、見張りの櫓を建て、これを農夫たちに貸して旅に出た。で、イエスが例えでお話になったのだ。そうここに言われています。で、この言葉からここに述べられていることが実際の出来事の報告のようなものではなくて、いわばイエスが即席にお作りになった例え、作った話であることがわかるんですが、イエスはこのお話を一体誰に聞かせようと思ってなさったのでしょうか。ここには例えで彼らに話されたというふうに言われています。で、この彼らというのは先週直前の箇所をお聞きしましたが、あのところに登場していた祭司長たち、律法学者たち、長老たちを指しています。で、もちろんこのところにはシエスを咎めようとしてやってきたそういう人たちの他にも大勢の群衆がその場にいたに違いないのです。しかしシエスは今日の例え話を群衆全体を教えようとして語っているというよりは、特にその中にいる祭司長たち、律法学者たち、長老たちに向かってこれを聞かせようと思ってお語りになりました。彼らの在り方が歪んでいるということを知らせて、 本来のあるべき姿に立ち返るべきことを知らせようとなさったのでした。ところがそういうふうに主イエスから語りかけられた彼らと言われている人たち、祭司長たち、律法学者たち、長老たちは、そういう主イエスの温かな深い思いを汲もうとはしません。今日の箇所の一番最後の12節を読みますと、彼らはイエスが自分たちに当てつけてこの例えを話されたと気づいた。つまり、シエスがお語りになった例え話というのは、自分たちへの当てつけ、当てこすりであろうと、そう考えたというんです。そして、シエスを捕らえたいと思ったけれど、大勢の群衆がその場にいたので、行動に移すことができずに、すごすごと立ち去ったというふうに語られています。彼らは、この例え話が、自分たちを当てこすっている言葉であって、いかにも一つの葡萄園をめぐって起こった出来事を語っているようでありながら、それとなく自分たちを悪く言っている言葉だと感じたというんです。しかし、どうしてこの人たちは、このシエスの例え話が当てこすった、当てつけの言葉だというふうに感じたのでしょうか。私たちは、新約聖書を読んでいて、この先に起こることというのももう何度も聞いて知っていますので、この箇所というのがシエスを捉えようとした人たちのことを言っているのだと、とっさに、思ってしまうだろうと思います。神様の一人子であるシエスを捉え、あざけり、十字架に貼り付けにして殺してしまおう、そう考えているそのことが言い当てられているので、当てつけの言葉だとそう思ったのだろうと、ついそう考えがちです。しかしです、これよく考えるとそうではないと思うのです。シエスがこのブドウ園と農夫たちの例え話を語られた。でこの時点ではです、まだ十字架の出来事はもちろん起こっていません。それに、祭司長たち、律法学者たち、長老たちは確かに、シエスに対して反発を覚えたり、対抗心のようなものを抱いていましたけれど、しかし、シエスを捉えて、具体的に捉えて亡き者にするというイメージができていたかというと、そうでもないんですね。12節に言われているように、彼らは可能であればシエスを捕らえて口を封じたい、そういう思いは持ったでしょうが、しかし一方で群衆を恐れて手出しができなかったのだとここに言われています。すると、この例え話の中で、この例えに出てくる農夫たちが跡取り息子を捕まえて殺してしまった、でそういう話を聞いたとしてもです、それが直ちに自分たちのことを指していると思わなかったんじゃないでしょうか。で、仮にこの反発している人たちの中にです、シエスを捕まえて殺してしまおうというそういう具体的なプランや計画があったのならば、シエスがなさった例え話というのはまさしく自分たちの心の内を見透かされた言葉というふうに聞こえたかもしれません。けれども、現実にはです、シエスの逮捕、そしてシエスが十字架に貼り付けにされて殺されてしまうというのは、言ってみたらこれは、シエスを憎む人たちにとっても、予想外の成り行きの中で起こってくるんです。よく知られているように、イスカリオテのユダがシエスを裏切って、銀貨30枚でシエスの身柄を売り渡す、その提案があって初めてシエスを捕らえる人たちはシエスを捕らえ、そして亡き者にするという、そういう道が開かれるというふうになります。つまり今日この例え話が語られているこの時点においてはです、 祭司長たちや立法学者たちや長老たちの心の内に、シエスを捕らえ、そして都の外に放り出そうという具体的なプランというものはまだないんです。自分たちがはっきりシエスを殺してやろうと思っていて、シエスがそういう例え話をなさったのであれば、それは当てこすられた、当てつけを話されたと感じるでしょうけれど、しかし漠然と反感を覚えているところにこういう話を聞かされたところで、どうしてこれは当てつけだと思ったのでしょうか。このイエス様がここでなさった例え話というのは、これあまりにも鮮やかにです、これからシエスが捕らえられ、あざけられ、殺されてしまうという成り行きを、この先の成り行きを言い当てています。そうであるために、つい私たちは祭司長たちも立法学者たちも長老たちも死を十字架にかけようと思ってたに違いないのだと、そう考えてこの話を聞いてしまうんですけど、しかし彼らはどうも十字架のことを考えて当てつけだと思ったわけではなさそうなんです。で、そうであるとすると、一体シエスがここでなさった例え話のどこが当てつけであると感じられたのでしょうか。で、それはまさしくこの反発している人たちが祭司長たちであり、立法学者たちであり、長老たちであったということに関係しているんです。つまりこの人たちが神殿礼拝を取り仕切る当事者であったり、あるいは旧約聖書について一通りのことをよく知っている人たちであればこそ、実はシエスがここでなさった例え話には、ある旧約聖書の話が下敷きとして考えられているということに気づくことができたんです。そしてその下敷きとなっている聖書の言葉を頭の中で思い出しながら、シエスがなさった例え話を聞いていると、それを聞いているうちに、これが自分たちに対する批判であり皮肉を述べた言葉であるというふうに感じられたのです。で、その旧約聖書の箇所というのは預言者イザヤの言葉です。イザヤ書の5章の始まりにこういう言葉があるのです。旧約聖書のイザヤ書5章1節と2節をお聞きします。1067ページです。旧約聖書の1067ページ、イザヤ書5章1節と2節をお読みします。私は歌おう、私の愛する者のために、そのブドウ畑の愛の歌を。私の愛する者は、肥沃な丘にブドウ畑を持っていた。よく耕して、石を除き、良いブドウを植えた。その真ん中に見張りの塔を建て、酒舟を掘り、良いブドウが実るのを待った。しかし実ったのは酸っぱいブドウであった。預言者イザヤはここで一つのブドウ畑の歌を歌っています。で、それは報われることのなかった愛を歌う歌です。畑の持ち主は精魂傾けて、丹精して畑を作り上げようとします。甘いブドウがこの畑から収穫できることを夢見て、畑を耕し、石を取り除き、見張りの櫓を建て、酒舟を掘って絞り場の準備もします。そしてそこに、よその土地では甘い実をつけている良いブドウから枝を取ってきて、苗木として植え付け、成長を待つわけです。ところが実際に実ったブドウはとても食用にはならない酸っぱいブドウであったというのがこのブドウ畑の歌です。預言者イザヤはこのようなブドウ畑の歌を イスラエルとユダの現実を言い表す例えとして歌いました。神様がご自身の民を顧みてくださって、その一人一人のために約束の地を用意してくださって、本当に至れり尽くせりで配慮をして持ち運んでくださった。ところがそれにもかかわらず、イスラエルとユダの人々の現在の姿というのは哀れというほかないのです。このブドウ畑の歌の少し先のところ7節を読むと、こういうふうに書いてあります。イスラエルの家は万軍の主のブドウ畑、主が楽しんで植えられたのはユダの人々、主は裁きミシュパトを待っておられたのに、見よ流血ミスパハ、正義セダカを待っておられたのに、見よ共感セヤカ。ここには言葉遊びを使いながら、まあ、語呂合わせですが、それを使いながら、イスラエルとユダの現実の批判が語られているんです。神様はユダの人々を良い苗木としてイスラエルの畑に植え込んでくださいました。ところがそのユダの人たちが実らせたものは、神様が期待なさったものとは全然違う現実だったと言われているんです。正義の裁きが行われるのではなくて、至るところで不法に血が流され、涙と嘆きとため息が漏れ聞こえてきます。正義が通用しないために方々で争いとなり、叫び声や怒鳴り声、時の声が上がります。今のユダの国はそのような姿だと、イザヤはこのブドウ畑の歌を通してユダとイスラエルの現実批判をしたわけです。シエスが今日の箇所でなさった例え話というのは、このイザヤが歌ったブドウ畑の歌と言葉の上でよく重なるところがあります。ブドウ園を作ったとか、見張りの櫓を建てたとか、絞り場を掘ったという言葉は、実はこのイザヤのブドウ畑の歌そのままの同じ言葉がシエスの例えにも出てくるんです。そしてその上でシエスは、このブドウ園を主人が作ってから収穫を得られるまでの間に何があったかということを例え話で物語られるんです。イザヤの歌では、ただ良いブドウの苗を植えたのに実ったものは酸っぱいブドウでしかなかったというふうに、植えたところから収穫のところまで一足飛びに飛んでいるわけですが、シエスはそこにある一つの物語を加えます。収穫の時が来たのだと言って語り始められるんです。マルコによる福音書に戻りますが、12章の2節のところです。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫を受け取るためにしもべを農夫たちのところへ送った。収穫の時と聞くと、私たちはブドウの実がなる季節だろうというふうに簡単に考えて、夏の終わりとか秋の初めというふうにおそらく思い浮かべると思います。しかしこの収穫の時というのは、実は5年の歳月が流れたということを言い表している言葉です。イスラエルではブドウの苗というのは、植え込まれてから3年の間は苗木の期間というふうに考えられて、その実を食べたり飲んだりすることはありません。4年目になって初めて実は収穫されるのですけれども、その4年目の実というのは、これは初なりの実、初物としてすべて神様にお捧げするというふうに決まっていますので、4年目の実は収穫はするんですけれども、これは人間が食べるのではなくて全部捧げ物になってしまうんです。人間が実際にブドウの実を収穫してそれを食べたり飲んだりし始めるのは5年目からということになります。収穫の時になったというのは、ちょうど5年が経過して 収穫物を食べられるそういう時がやってきたということを言っているわけです。ブドウ園の主人は5年目になったので農夫たちから収穫の分け前をもらおうと思ってしもべを送ったと言われています。でこの収穫というのは、ブドウの実あるいは干しブドウあるいはワインそういうものもありますけれど、実はブドウ園というのはブドウの木だけが植わっているのではありません。ブドウの他にもイチジクとかザクロとかオリーブといった他の植物も植わっているのが普通です。ですからそういうものからもいろいろなものが取れるわけです。農夫たちは主人に一定の割合で干しブドウやワインや干しイチジク、オリーブ油のような収穫物を支払うという約束をしてブドウ園に住み込ませてもらい耕して、あとの収穫は自分たちのものとする。でそれが普通のイスラエルの農家の姿です。でこの主人は今旅に出てるって書いてありますけれど、ここに書かれているもともとの文字を見ますと、これは外国に旅をするっていうそういう文字が書いてあるんです。ですから主人は今非常に遠い場所にいるので、しもべを使わして分け前を求めようとしたというのがこのシエスがおっしゃっている例え話の始まりです。しもべが送られたんですが、ブドウ園を任された農夫たちは不誠実な悪い人たちでした。主人のもとからやってきたしもべを次々にです、あるものは袋叩きにし、あるものには頭に石を投げつけて怪我を負わせ、またあるものは殺してしまって、一向に主人に分け前をよこそうとはしません。それで主人は最後に、自分の後継者となるべき息子だったら農夫たちも礼を尽くして接してくれるだろう、そう考えてこの跡取り息子を送ることにしたのです。ところが農夫たちはこの息子さえも殺してしまったというのがシエスが今日のところでなさっている例え話の顛末です。農夫たちはこの息子さえ殺してしまえばブドウ園は勝手気ままにできる、そう考えて息子を殺したのだというふうに例えの中で語られています。でこういう例え話を聞いたときに、祭司長たち、律法学者たち、長老たちはこれが自分たちの姿を当てこすっている皮肉だというふうに感じたのです。でなぜかといえば、この祭司長、律法学者、長老たちというのは先週ちょっと申し上げましたけれど、いずれもエルサレムの最高法院を構成するメンバーなんです。エルサレムとユダヤ全体を導いていく指導的な立場にある人たちがこの人たちなんです。預言者イザヤがブドウ畑の歌の中で述べたみたいに、シエスのブドウ畑というのはイスラエルとユダの人たちが暮らす社会なのだと。そうであればそのブドウ畑、ブドウ園を管理する農夫というのは議員であるこの祭司長たち、長老たち、律法学者たちということに重なってくることになります。ところがその農夫は大変不誠実であって、地主である神様に当然お渡しするべき収穫物を渡そうとしない、かえって神様のもとから送られてきたしもべたちを恥ずかしめ空手で帰らせたのだ、そういう例え話です。その結果神様が期待する良いブドウの実は得ることができなくて、酸っぱい実りばかりが実っているということになっていくわけです。シエスの例えでは主人のもとからしもべが何度も送られていますが、このしもべという言葉は旧約聖書の中ではしばしば預言者を表す言葉として使われる、そういう文字です。預言者がしもべというふうに言われる箇所は旧約聖書の中に何箇所もあるんですけれど、例えばエレミヤ書の7章25節と26節を読むとこんな言葉が出てまいります。エレミヤ書の7章25節26節というのは旧約聖書の1189ページです。 1189ページ、エレミア書の7章25節と26節をお読みします。1189ページ、エレミア書7章25節、お前たちの先祖がエジプトの地を出たその日から今日に至るまで、私のしもべである預言者らを常に繰り返しお前たちに使わした。それでも私に聞き従わず、耳を傾けず、かえってうなじを固くし、先祖よりも悪いものとなった。神様がしもべである預言者を繰り返しイスラエルの人たちにお送りになったのだ。ここにそう言われています。イスラエルの民が神様に立ち返って、正しい裁きと法の下で神様に従う歩みをするように預言者がそういうふうに呼びかけたわけです。ところがイスラエルの指導者たちはその預言者の言葉に耳を貸さないで、常に自分たちの判断や自分たちの考え、また自分たちの在り方こそが正しいのだと言い張って、強情にも神様に立ち返ることをしなかった。エレミアはここでそういうふうに語っているわけです。かえってあなた方はうなじを固くしたと、非常に印象的な言い方がされていますけれど、これは強情に神様に逆らっていることを言っています。でそこで神様はです、最後の手段としてもう一人決定的な人物を農夫のもとにお送りになったのだ。シエスは例え話の中でそういう話をなさるのです。でこの最後の人物というのは、今までのしもべたち、預言者たちと見たところは何も変わらないようなところがあります。旗からは変わらないように見えるんですが、しかし実はその人物は主人の息子、跡取り息子です。息子を主人の名代、代理として送ったならば、農夫たちも敬意を払って手荒なことはしないだろうと、そう主人は考えたというんです。ところが実際には主人の思った通りにはなりませんでした。主人が思うよりもはるかにです、農夫たちは農園を自分たちのものだと強く思い込んでいたのです。農夫たちはこの息子を捕らえて殺してしまえば、この農園は自分たちのものになる。このブドウ園はもうあとは自分たちの好き放題にできると考えて、息子を殺し、その亡骸をブドウ園の外に放り出します。この行いというのは、まるでやってきたこの息子が自分たちの営みとは何の関係もないよそ者なのだと言わんばかりの行動です。で祭司長たちはこの話を聞いて腹を立てて立ち上がり、その場を後にしました。彼らは神様のしもべである預言者の言葉には耳を貸さなかったとしても、まさか自分たちがです、神様ご自身の名代である、あるいは神様その方を表すそういう独り子のようなものが自分たちの前に来たらば、こんなむごい扱いをするはずがないと思って席を立つんです。しかし実際にはまさにこの祭司長たち、律法学者たち、長老たちが今対面しているその方というのは神様の独り子である方です。神様の独り子と実際にこの場で対面しているにもかかわらず、そのことに気がつかないわけです。そして自分たちは決してこんなむごいことはしない、そう思って腹を立てて席を立つ。そのために彼らはシエスの例え話を聞くことで自ら悔い改める機会を逸していったわけです。でシエスのもとから立ち去った後、この人々はまさに例え話の中に言われていた農夫たちそのままの行動をすることになります。シエスを捕らえて総督ピラトに引き渡し、圧力をかけて十字架刑に処してもらいます。でこの祭司長たち、 立法学者たち長老たちとすれば、シエスを十字架につけて葬り去ってしまえばそれで全て片がつくと、そう思っていたんです。まさにシエスを他のしもべ、人間の預言者と同じようにしか考えていなかったからです。どんなにいいことを言ってもこの男を殺してしまえばそこで終わりだと思ったんです。ところがシエスは他の預言者たちとは違う方なんです。他の預言者がただ神様の御言葉を人々に告げ知らせるだけの、神様の御言葉を伝えるメッセンジャーとしての働き人だったのに対して、シエスはそうではありません。シエスはご自身が神様の独り子であって、そして神様の救いの御業を身をもって果たしていかれる方なんです。でシエスはそのことを旧約聖書の詩篇118篇22節と23節の言葉を思い浮かべながらこうおっしゃいました。マルコによる福音書12章の10節と11節のところです。聖書にこう書いてあるのを読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。シエスはまさに人々から捨てられた石となります。人々から見捨てられ、十字架にかけられてお亡くなりになります。ところがまさにその出来事が神様の救いの御業の中では決して欠かすことのできない重大な出来事になったんです。私たちは自分が行き詰まったり弱り果てたりするとき、それでもシエスがこんな私と共にいてくださるのだ、そのことに思い当たることができます。それはどうしてか。シエスがすべての人から捨てられて十字架にかかってくださってるからです。もしシエスが神の子なのだと言って奇跡でもなさって何の苦しみもなく神の国を建てるなんてことをなさったら、私たちは自分の調子がいいときは神の国の住民だと思えるかもしれませんが、しかし自分が本当につらかったり苦しかったり誤解されたり、そのような状況に置かれるときには、自分は神の国の住人としてはふさわしくない、つまはじきにされていると感じてしまうでしょう。しかしシエスは実際には私たちの誰もが経験したくないような低い道、私たちの誰もが深く傷つき悲しみを覚えるときになおその下におられるような場所に身を置いてくださったんです。そして私たちは弱り果てる中で、それでもそこに十字架の主が私たちに先んじていてくださるのだということを知らされて、この主がどんなに弱っているときにも、どんなに行き詰まっているときにも、この私をなお下から支えてくださっている、そのことを知って落ち着きを与えられ、慰めと勇気を与えられて、もう一度そこから歩み出すことができるようになるんです。まさにシュエスこそが私たちを支えてくださる親石であり、そして教会の交わりも一切がこの土台であるシュエスキリストの上に建てられているんです。シュエスはご自身が完全に神様の御旨をご存知の方として、神様の御心に従って十字架への道を歩んでいかれます。私たちはそういうシュエスが共にいてくださるのだということを知らされ、この主によって支えられ生かされています。祭司長たち、律法学者たち、長老たちは自分たちの前に立っておられる方がどなたであるかということをついに悟ることなく、この方に背を向けました。しかし私たちはたとえ非力であり 間違いがちではあったとしても、なおこの方の御言葉に耳を傾け、この方が共に来てくださる幸いな道を歩むものとされたいのです。神様の独り子が私たちの人生にいつも伴い支えとなってくださる、そのことを覚えて感謝し、今日の生活を歩み出すものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスが祭司長たちや律法学者たちや長老たちの歪んだ指導者としての在り方に光を当てられ、あなた方は神様に対して忠実に歩んでいないのだと、そのようにお示しになったときに、示された側の人々は自分では立派に神様に従えているつもりでいて、腹を立て席を立ちました。私たちは自分自身があなたに忠実に従えていないことを知っている、そう言いながらも、なおあなたがどこかでそのような私たちをそれでも認めてくださっているかのように安易に考えてしまうことがあることを思います。実際には私たちの罪のために御子イエス・キリストを十字架におかけになるという御業をあなたはなさり、私たちの背きとあなた抜きで生きてしまうその破れをすべて主イエス・キリストに負わせ、主が私たちのために苦しんでくださいました。しかしそのような主がご自身の十字架を指し示しながら私たちに出会ってくださり、主の十字架と復活を信じ、また主をよりどころとして生きるように私たちに招きを語ってくださることを本当に感謝いたします。どうか私たちが絶えず主イエスキリストの御言葉を聞いて、主によって照らされ、それゆえに私たちの破れもすべて許され、新しい命に生かされていることを知るものとさせてください。私たちは今までの歩みにおいて主に従うことに失敗することが多くありましたけれども、どうか今与えられているこの場所からもう一度主に従う思いを新たにされ、あなたの前に清められたものとして歩み出すことができますようにお導きください。私たちの中にある弱さも欠けもあなたはご存知で、あなたの慈しみを表すためにこのような弱く貧しい私たちを招き、あなたの民として生きるように招いてくださることを感謝いたします。どうか主が共にいてくださることを信じて、ここから歩んでいくことが許されますように、私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。